朝耳アラカルト
北海道ライブ朝耳、毎週この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。
火曜日はこちらです。七子の朝から晩御飯、今年最後の七子の朝から晩御飯となります。私渋谷七子が季節の旬の食材をテーマに毎週一品レシピをご紹介します。朝一からその日の晩御飯もしくは晩酌に役立つ情報をお伝えしてまいります。というわけで今日は年末最後にふさわしいでしょう、主にお正月などの晴れの日に食べられるお雑煮をご紹介していくんですが、まあ、本当にお雑煮いろんな種類があるようでして、農林水産省のホームページでちょっと調べてみるだけでよく知られているものでも100種類を超えるっていう、そんなに知らないよと思ったので、よく知られているの基準をちょっとどういうことなのかなと思ったんですけど、まあ、おそらく文献とかを紐解かなくてもちょっとこう人に聞くだけでも出てくるだけで100種類は
100も雑煮があるなんてのはすごいですね。
あるんだそうですよ。でそこから作り方とか具材のちょっとした違いとかそういう部分も分けていくと、もうとんでもない数にな
る、枝分かれするわけだ。
そうですね、ご家庭の数だけあるに近いぐらいはあるのかもしれません、ただまあ違いっていうところで分かりやすいパッと見の違いといえば、やっぱりお餅の形っていうのがね、ありますよね。これなんか角餅と丸餅が分かれるっていうのはどこで分かれるのかと思ったら、それもね書いてありましてね、関ヶ原を境に、東が角餅、西は丸餅、これが一般的なんだそうで、
そこで合戦してるわけだ。
そうみたいですね、じゃあ境界線上にある岐阜、石川、福井、三重、和歌山、ここどうなのって思うと角丸両方使うところもあるんだそう
で、なんか寄り添ってね強い方に行くみたいな。
まあ手と手を取り合ってていいんじゃないでしょうかね。
時代背景みたいな感じですねこれね。
そうなんですね。で、まあ、材料も土地のなんか特産品とも限らなかったり、縁起かけだったりダジャレだったりとかして、本当に掘り始めるとね雑煮ストーリーは大変深そうなんですけど、
大体おせちだってあれダジャレボックスですからね。あ、
まあ、そうですね、ダジャレボックスね、
喜ぶなんて
喜ぶね、あ大好きですよ、
ね、
いいんですよ縁起良ければ何でもね、でちょっとなんか歴史好きの方に好きそうなエピソードを1個見つけたので、愛知県の、お雑煮物語をちょっとお伝えしますと、まずスタイルがカツオだしで煮た角餅に小松菜の仲間の葉物とそこにカツオ節を乗せるスタイルということなんですが、この煮たお餅にした理由っていうのがちょっと胸熱なんですよ。戦国時代に激戦地だったので、白い餅を焼くっていうことが城が焼けるっていうのを連想させて、縁起が悪いから煮たっていうふうに言われてるんですって、
マタドールが注射嫌みたいな、そんな感じですよね
みたいな感じ、
牛の角に刺されないようにね
みたいなことなんでしょうかね、まあ、縁起を取ってっていうことですよね、掘っていくと深そうです、まあ、あと他鳥取とか山陰地方だと小豆汁に丸餅のお雑煮、ほとんどこれぜんざいじゃないのって思ったんですけど、
小豆汁に丸餅、
もうほぼほぼ見た目はぜんざいなんですけどそれがお雑煮なんですって。とか京都などなどでは白味噌のお雑煮だったりとか、もうおつゆも様々なんですけども、じゃあ北海道どうなの、農林水産省のホームページ書いてありました、札幌のお雑煮が書いてありまして、鶏ガラだし雑煮ってあったんですよね。
鶏ガラ
だしなんですって。でなんかごぼうとか人参とか入ってるっていう、いや待ってと、うちのは全然違うよ、それ北海道のお雑煮って言われちゃ困るよ、そういう方も多いんじゃないかなと思いまして、まあ、ちょっと紐解いてみると、全国から人が集まった歴史があるので雑煮の種類も多種多様というふうに大人の事情な感じで書かれていたので、
もうここまで来たらこう漢字の雑に似るですけれども、まさにその通りかなみたいな、
もう種類が多すぎて多分農林水産省としても、まとめられなかったんじゃないかなと思います、というわけでね、スタンダードのお雑煮なんてものはないんですよ。ですから今日ご紹介するレシピは、渋谷家のお雑煮をご紹介します、材料です、結構いっぱいありますよ。どんこ干し椎茸3個、昆布5センチから10センチくらいですね、花かつお1つかみ、お水が 700cc にプラス1カップ、鶏もも肉 100g、 大根 100g、 人参3分の1本、ごぼうが 100g、 たけのこ 70g、 高野豆腐1個、酢と3分の1本、やっと調味料に入ります。
たくさんですね、
お酒、お醤油、みりんが各大さじ1杯、お砂糖が小さじ1杯、お塩が適量で、うちは角餅を焼いて入れます、
うん、
あと、まあ、トッピングとして三つ葉入れるんですが、これはお好みでということですね、
はい、
さあでは作り方です。前日に水、昆布、干し椎茸をつけておきます。やっぱ年末年始はちょっと手間をかけていきましょう、
うん、
ごぼうは皮をこそいで細めの乱切りにして水にさらします。鶏もも肉は筋を切って細めの一口大に切ります。ここから以降具材厚さ 2,3 ミリに切っていってください。大根はいちょう切り、人参は太さに合わせて半月かいちょう切り、たけのこも同じくらいの大きさ、つとは輪切り、干し椎茸は軸の硬いところを取ってから切っていきます。高野豆腐は水に10秒ほどつけて縦に半分に切ってから、他と同じく 2,3 ミリの短冊に切っていきます。さあ煮ていきますよ。お鍋に昆布を取り除いた水出しのお出汁を入れて沸騰させます。白いアクが出ますから、これを取り除いてください。取り終わったら火を消して花かつおを入れて放置して沈んだら、かつお節を取り除きます。干し椎茸、鶏肉、お酒、お砂糖を入れて煮ていきます。アクが出ますから、これを取ったら高野豆腐以外の具材と水1カップを入れて蓋をして弱火で10分煮込みます。醤油、みりんを入れてかき混ぜてから、高野豆腐をやっとここで入れて再び弱火で10分煮込みます。で最後に味を見て、塩気が足りなければここでお塩を足して調整します。焼いた角餅、お好みで三つ葉を散らしてお雑煮完成となります。
はい、目の前にあるんですけれども、まあ具沢山でですね、各、具材が入っておりますが、
はい、
まずはやっぱりどんこ、干し椎茸と昆布とカツオで、もうこのトリプルだしでございましょ
う。そうなんです。
つゆいただきます。
どうぞ。
複雑にうまみが絡み合ってで、お塩のこう程よい加減がいいですね。
そうなんですよ、
うん、で香りはやっぱりこうごぼうがこう最初に立ってくるかなというところなんですが、
うんうん、
じゃあ具材もいただいてみますね。
どうぞ。
鶏肉、ごぼう、あ、うんうん、
鶏肉がこうほろっとしてるのが理想ですね、
うん、ほろっとするし、
うんうん、
よく染みて、それで噛めば噛むほどその出汁といい相性でございますね。
ありがとうございます。
でこれポイントは、こんだけ出汁使ってんで、
はい、
高野豆腐が一番染みてるでしょ。
そうですね。
いっちゃっていいですか、染みてる部分を。
どうぞどうぞ。
いっちゃっていいですか。
タプタプです。
うん、
ね、
じゅわっといい出汁出てくるわ。
これうちの父も高野豆腐一番好きだって言ってバクバク食べるんですけどね。
いやー、あのきつねうどんの揚げと一緒ですよ。
はいはい、わかりますわかります。
染みてるわ。
これ一番最後に高野豆腐入れるっていうのが、やっぱりね、出汁全部完成してから
吸いやすいからでしょ。
そうですそうです。これが味噌ですよね。味噌入ってないです
よ、ね、そうですね。ちょっとなんかちょっと勘違いされそうですから。
日本語難しい。
日本語難しいですよね、はい、だこれだけの出汁が入ってると、う
ん、はい、
もう少し塩を入れると、
うんうん、
お酒の C名に、
はいはい、C名にね、
いけますよ。
いいんですよ。これも本当汁物というよりも煮物なんじゃないかっていうぐらい具だくさんなのがね、我が家流なので、もうあのお餅を入れなくてもおつゆと具だけでも食べたりするんですよ。
風味と出汁のこの舌の奥で感じる甘みとコクがね、たまりませんね。これ
これでしょ。ちょっとお酒とかね、飲みすぎちゃったなっていう年末年始にも、翌朝これがあるとね、しみるんですわ。
しみますわ。
しみますよ。
今あったかいのが胃にちゃぼんとこう落ちたのが分かりますもの。
ぜひともぜひとも。
へー。
あとですね、あの、はい、作り手の方に一個おすすめしたいんですが、うんうん、醤油みりん入れる前にもうすでにかなりお出汁が出てるので、
うん、
あのツトってね、ちょっとね、お塩の塩気が強いナルトみたいな見た目した練り物なんですけど、
うんうんうんうん、
そこから多分ねいい感じの味が出てるんだと思うんですが、
基本練り物ですからね、これね。
そうですね、うんうん、このタイミングでちょっと作り手さんはぜひおつゆの味見をしてください。ここでしか飲めない 味がありますんで、ぜひご賞味を。
そうですね、だから塩の、はい、塩気が入れる前にその出汁の味わいだけを楽しむっていうのもいいですし、
ほんのりの甘みとね、具材の味、
これね、
はいはい、
そのままこう醤油ではなく、
うんうん、
味噌でもいきたいんですね、うん、
ちょっとなんか豚汁とかそれ系の、
あ、そっちになるね、
うん、近い感じなんですよ。
見た目がどちらかというと豚汁豚汁に近いような、うん、その具だくさんな感じがあるんで、
そうだ、
ね、それも合うかなと思いながら、
ええ、
いけますね。
ぜひともちょっと
出汁がいいです、
作ってみていただきたいなと思います。まあ、私このレシピに関しては、まあ、母が自分のお母さんとかお姉さんから教わったものを私も教わってきたんですけども、うんうん、どうでしょうかね、あのリスナーの皆さん、似たようなお雑煮のご家庭ありますでしょうか。あなたのお家のお雑煮、どこにルーツがあるのかっていう探る、そういうお正月にするのも楽しいと思います。というわけで、年内最後の朝耳アラカルト、七子の朝から晩御飯でございました。新年もお楽しみに、ラジオクラウドとポッドキャストでも配信をいたします。